これ、ツイートでどうやって共有するんでしたっけ？なんかすごい久しぶり。あ、じゃじゃじゃ、これじゃない。すごい久しぶりにこのスペースというものをやるも、あ、もうツイートされてる？されてるようなもの？じゃあいいわ。お待ちになって。よいしょ。医学とか語る前に、やれることやっていけ。くすぶんでしまったの廃炉に、こんな才能なんて借り物。ある皆様ごきげんよう。よいしょ。ちょっと今お風呂上がりだからちょっとバタバタしてますけれど、ちょっとお待ちくださいね。この YouTube？ あ、YouTube ではないけれど、このなんか Twitter とかでリール動画ってやたらと流れているじゃありませんか。聞こえる？で、そこでね、なんかプチプラ、まあプチプライスよね。比較的安い値段で、で、こういう、なんかそういう、なんていうの？ボディクリームであるだとか、なんかそういうものが、こういうのがおすすめですわよ、みたいな。なんかそういうご紹介をされていたりだとか、なんかその、比較的安い食べ放題みたいなものの、ここに行ってきました、みたいな、そういう動画であるだとか、なんかそういうのがいろいろあるんですよね。あれ、ゆりさん大丈夫？なんか腰がね、バキバキのボキだってツイート拝見しました。ただ今お風呂上がりだから、いろいろガサガサしていてごめんなさいね。そう、っていうのでね、インスタとかのリール動画ってあるじゃありませんか？あ、ちょっとインスタわからない民の皆様いると思うけれど、私もあんまりわかってません。で、そこで、松本清志的な、ああ、バッテリー残量が低下している松本清志的なところでも、なんかそういう買えるおすすめのボディクリームであるだとか、なんかそういうのをご紹介していらっしゃったので、ちょまんまと私買ってみたんですね、まんまとね。ママーとね。あ、これはあれですわね、これ昨日と同じことを繰り返されるエブリデイ、私は充電器を上に置いてきました。繰り返されるエブリデイ、光求め。ちょっとお待ちになってて。ちょっとお待ちになってて。残り 20% だから。そうね。30秒以内に支度しますわ。お待ちになって。あ、忙しい、あ、忙しいですわ。バタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタ。なんかちょっとまだわからないんですけれど、テスターを試した感じ、あ、ちょっと全然スマホが立たない。まあ、横に寝かせておきましょう。おねんねころりですわ。まだわからないんですけれど、このニベアというこのメーカーご存知？あれよ。それよ。あなたたちが、うん、あれかなと思ってるもの。それよ。私は今、皆様の脳内を覗きました。あら、ブブ漬けさんの機嫌よ。もうこのスマホ全然立たない。もういいですわ。そこに寝転がってなさい。日曜日のお父さんと同じ。私は、幼い頃からパパミザワが、ベガスでワンチャンしに行くって言って、あまり覚えていないから、日曜日のお父さんだなんて、空想上の生き物に過ぎないけれど、日曜日のお父さんってそういうものなんでしょうね。くるみ知っていますわ。噂では聞いていますもの。急に重い話。あら、皆様ごきげんよう。ちょっと待ってね。腰は良くなりましたが、今日は、あ、頭か。頭がね、痛かったんですのね。そうそうそう、ちょっとツイート拝見しましたんですのよ。ちょっと私作業中だから、作業中というか髪の毛を乾かしたりだとか、クリームを塗ったりだとか、顔にパックを塗ったりだとか、貼ったり、顔にパックを貼ったりだとか、小忙しくしているものの延長線上ですので、あれなんですけれど、そう、 皆様お分かりにならないと思うんですけれど、あれなんですね、よ。あら、まだパムさんなんですの、オリゼさん。そう、ちょっと待って、ゴミ箱が遠い。お話の話の最中にいろんな出来事が起きるから全部が中断する。皆様はおそらくわからないと思うんですけれど、人間にはブルーベース、イエローベースという、この肌の色であったりだとか、髪の毛の色だったりだとか、瞳の色だったりだとか、なんかそういったもののカラーバランスによって似合う服とか、似合うメイクとか、なんかそういったもの、身につける小物みたいなものが、これ持っとけば大丈夫っていうカラーリングがわかるようになってくるんですよ。いや、本当になんかこの垢抜けるとかよく言うじゃありませんか。それは、とりあえずこの己の、パーソナルカラーっていうのを把握した上で、同じ系統のものっていうのを身につけるだけで、ただただ垢抜けるっていう、それだけのことなんですよ。たまに、黒髪のままでも、なんか似合う方と、あとなんかなんとなくもっさりしてしまう方っていうのも、全部そのパーソナルカラーっていうものの、その合わせっていうもの次第で、その方がたまたま黒髪が似合わない方だったっていう、それだけのことなんですよ。なんかその真っ黒か、それともちょっと茶色か、もはやなんかもう明るい色の方が似合うか、みたいな。なんかそういうものの、カラーバランスによって、で、その方の服とかも、系統とか、なんかそういうものも変わってきますと。っていうのがあるんですね。顔面の問題じゃなくて、全体のカラーバランスの問題なんですね。っていうのがあって、で、私は、このメイクとかができると、そのカラーを、偽れるんですよ。なんか頑張れば。この肌の色とか、なんか服の系統とか、結局一番何の色が見えやすいか、みたいなものなので、なんかその、コントロールベースと呼ばれているような、このお化粧とかで、この自分の肌自身を、なんか変更できるんですよね。リップとか変えたりだとかすれば。っていうのがあるので、ちょっと変えてみたんですよ。で、そしたら、ちょっと書いてみようかしらねと思った、ゴールデンウィークのひなみざわぐるみ。あまりにもちょっと、偽装がうまくいかなかった。ぐるみ偽装がうまくいかなかったんですよ。で、偽装がうまくいかなかったということはですね、例えば、この、まあ、私は、リップの色であるだとか、このアイシャドウの色だとか、なんかそういった肌につけるものの色の方向性を変えるために、ちょっとプチプライスの松本清とかそういったドラッグストアにおいて、このいろんなカラーのね、異なるものを、ちょっと買いあさり、まあでも言うて5000円ぐらいで収まる範囲ぐらいで、で買って、で、ちょっと偽装してみて、ちょっと失敗したから、ちょっとそのものたちが全部無駄になってしまったんですよね。みたいな、なんかそういうものであるだとか。で、ちょっと違う、そういったものを使っていたから、肌荒れみたいなものも少し起こしてしまっていて、今も緊急対策会議なんですね。お肌の緊急対策会議も行っているところで、この、ボディクリームであるだとか、パックであるだとか、なんかそういったものを今、一生懸命、どうにかこうにかそうにかしようとして、そういやってしてるんですね。そう、プチプラもね、無駄になると悲しいんですよね。おじいさんごきげんよう。今私はお肌の緊急会議を行っているところなんです。なんて言うんでしょうね。ミスったんですよ。まあ、いろいろやつね、ミスったんですよ。まあ、このね、スペースというもので、お話をしている最中にミスったパターンは過去にもあって、前なんか私、なんかシャンプーと間違えて、なんかボディーソープで髪の毛を洗ってしまったことがあったんですよね。で、ぎっしぎしのガシガシだったんですよ。ぎしがしよ、ぎしがし。で、私の今の知識があればギシガシって油の取りすぎと呼ばれている現象なので、まあ、オイルとかをね後ほど追加すればどうにかこうにかそうにかできるっていうことを今の私は分かりますけど、あの時の私はそれの間違いに気づくことができなかった。私は哀れな女だったんですのよ。あの時の私はね、今はすごいですわよ。もう VV の V よ、 VV の V。そう、バーチャルアイドル5年目、ひなみさわくるみと申しますわ。 VV の V の V 中の V よ。だったんですけど、あの時の私はね、愚かな女だったんですのよ。っていうところがあって、このシャンプーをボディーソープと
間違えて、まあ、使ってしまったってあの時の事件と、まあ、第2弾みたいな形で、まあ、今の話はですね、まあ、肌、愚かな女だったんですよ。私もね、繰り返されるエブリデイということをね、愚かさのエブリデイを重ねてしまったんですよ。重ねて重ねてミルフィーユということなのですわ。でも緑とね、肉、緑とね、肉、緑とね、そう、肉が愚かということなんですよ。これからの、ね、夏ね、まあ、なんかさまざま海にとか行かれるでしょ？行かないか。行かないわね。なんでもないわ。行かないのでしょ。海にだと。何の必要があって行くのかしら。あれ？あれなんですの？貝でも取りに行くんですの？あら、プップスさん、プップスさん。ありがとうございました。そして、そばちょこんさん。もうこの中にいらっしゃるの、ほぼほぼウォーパス参加者。そう。聞いていただける？あのね。まあ、私が3月から4月にかけて、とあるアプリゲームイベントも言っちゃったが、とあるって言っちゃったけれども、ボーパスのゲームをね、案件としていただいて、で、なんかペットの皆様に参加していただいて、ありがたいことに優勝したんですけれど、その参加メンバーの中に、ここのプップスさんがいたんですよ。ありがてー！ちゃんと育ててくれてありがてー！なんかちゃんとなんか300万ポイントとか、しっかり、ちゃんと育てられていて、そばちょこんさんもそうです。めちゃめちゃ参加されてました。ここあれですわよ、有名イラストレーターと社長が参加されてますからね。しかも社長3人いますからね。この言うて、このなんかプレゼント発送する方の対象者だけで見ても、まあ、50人程度しかいなかった中に社長3人いたんですよ。でイラストレーターが1、2、3あ、でも、3? そっか。オリゼさんもイラストレーターさんなんで、イラストレーターさん3人、社長3人いるんですね。どういう集団なんですのよ。ここ、税務署じゃないですからね。ありがたいことよ。ありがたいことよ。いろんな、体で払っていただくということは、とても大事なことよ。この間、海に行きました。何の用があったんですのよ。その海というものに対して。海に、なんかの、遊びに行くっていう、何を遊ぶのかしらね、海に対して。海において何するのかしらね。皆様ご存知、この宇宙とかに行っている人類たち、海の底には行ったことがないんですよ。海の底というのはとても危険なところがあるというのにもかかわらず、あなたたちエラ呼吸もできない状態で、どうして海など足を運ぶのでしょうね。そんなところ危ないから言っちゃダメよ。もうあなたたちはすぐ台風があった時など、船の様子を見に行かなくては。川の様子を見に行かなくては、みたいな。氾濫してるかどうか、みたいなものを確認したところで人間は愚か。ただちっぽけな存在、何をすることはできない。お家でおとなしくしているか避難しなさいな。何もできないんですのよ。見たところで見ましたねっていう自己満足にしかならないんですのよ。やめましょう。そんな、愚かな争いはやめましょう。海と富士山を一緒に見たくて、静岡にあるという美保の松、美保松ね。美保松あれ、美保の松原って、なんか、あれでしょう。私知ってる、海のさ、上にさ、ぴょこって、ぴょこみたいな。なんか、岩がさ、ぴょこみたいな感じでなんかなってて、なんかロープとかで繋がれてるやつ合ってる？なんかその、ポンポンポンポンみたいな、ポンポンポンポンみたいな感じで、なんか、本当は真っ青の海のところに、ポンポンポンポンって、なんかその島的なものがひょっこりはんしてるみたいな、そういうやつでしたっけ？もう何のち、もう、あんまり、美穂に対して、あんまり面識ない状態でお話ししました。きっといいやつよ、美穂。多分あいついいやつよ。知らんけど。知らんですけれどもね。そう。ということで、それは違いますね。じゃあ違うんでしょうね。何にも記憶ない状態で言ってるので、私、別に美穂の松原に対して何の思い入れもないので何にも知りません。美穂の松原。調べました。ただの海ですわよ。なにそんなもんではしゃいでるんですね。Google ストリートビューで見ろ。Google ストリートビューで見ろ。どこでしたっけ？なんかそんなニュアンスのやつがありますわよーっていうところをどっかの観光地で見た。あれはどこだったかしら。全然関係ない観光地系のやつなんですよ。これは小島のメロディーです。何かしら。 え？でもなんか有名な観光地スポット感は醸し出していたんですのよ。ああ、もう何の記憶もない。何の記憶もないっていうことは何の感動も得られなかったっていうところだから、観光地としては二流。私の中のコナンがそう言っています。あ、にぼしさんがなんか何かしらのあれをしてますわ。告知をしてますわね。いや別にいいですわよ。もうただの、あのお風呂上がりの雑談みたいなものなので。まあお気になさらずですわ。お気になさらずですわ。そうね、別になんか聞いてほしいようなことをもうお話ししてたわけではございませんのでね。それではお聞きください。ひなみさはくるびで。ん？今、ひなみさはくるびって言いました？じゃあ、私の間違いではない、私の、あの、間違いではないというか、あの、くるびさんが言った発言なので何の責任も取らずにお話ししますわね。ニビアロイヤルブルーボディ。言えませんでした！何なの？何なのよ！これだから、これだから、私は、どうしろって言うんですのよ！あ、私ね、あの、髪の毛を拭いたタオルがあるんですけれど、これなんか前にさ、ラジオに出演させていただいた時にもらったやつなんですよ。ジュリアナのたたりさ、今もちょっとなんか解明されたのかしらね。もともと、エナツのたたりさんっていう、なんかその、エナツさんっていう男性の方がいて、で、その方を取り囲むようにして、なんかその、ロックバンドじゃないですけど、なんかポップロックバンドみたいなことをされている、なんかその、芸能活動をされているバンドマンの方々がいらっしゃって、で、その方、と、本当にたまたまなんかいろんなきっかけがあって、なんかご共演させていただくことがあったんですよね。まあ、なんかツイッターでね、知り合ったんですよ。簡単に言うと。で、なんかその、一番初めは新宿のロボットレストランさんっていう、なんか結構有名な、あの、今は閉店されてるっぽいですけれど、巨大なさ、あの、ビカビカに光る、なんかロボットみたいなものに乗って、なんかその、ご飯を食べることができるみたいな、なんかロボットレストランさんっていう、そういうアミューズメント施設に近いような食べ物屋さんがあって、あの、外国人観光客さんとかに、なんかそのアプローチするような、新宿歌舞伎町にある、なんかそういう大きな、あの、レストランなんですけれど、で、そこの中で、まあ、イベント開催をするっていう話が、その方が、のやつであって、で、そこで、あの、YouTube で、あの、司会を、あの、イベントを、の司会をさせていただいたっていう、なんかそういうあれがあるんですよね。んで、あの、そこからラジオに出演させていただいたりだとか、なんかいろん、あの、テレビにも出演させていただいたんですよ。まあでも、地方の、テレビ神奈川とかなんですけれど。で、あの、その時に、このなんか、その中のメンバーの、あの、女性の方がいらっしゃるんですけれども、で、その方が、あの、タオルとか、あとね、あの、スマホの、あ、違う。これは髪の毛を止めるためか。髪の毛を止めるためのクリップ？ここにあるんですけれど、音だけ聞かせますわね。カチカチ。聞こえました？とか。あの、結構私、あの、使わせていただいていて、今はね、なんかペットがくださったポチャッコの髪の毛止めるやつがあるから、まあ、そっちを優先して使ってはいるんですけれど、なんか、あ、こういうのがあるんですのっていうことで結構ありがたく使わせていただいてるんですよね。っていう、その時にもらった、あの、ビートたけし、メイメイ、エナツのたたり、あ、ジュリアナか、ジュリアナのたたりっていう、あの、さんのタオルを私は使っていました。なんかあんまりなんか、そういう、もらったものっていうのは、なんかとりあえず使わなければいけないのかしらねっていうので、めちゃめちゃ派手なショッキングピンクのタオルなんですけれど、結構普通に使っています。ふぅ。そう、今日は、もともとはね、LINE のアイコンっていうの？スタンプ？ LINE のスタンプを作るっていう、なんかそういうものの中で、まあ、イラスト描こうかしらねとは思っていたんですけれど、なんかそれより前に、私、あれしなきゃと思ったんですよ。まあ、ちょっと、ざっくり知らない方向けに話すと、私は、おそらく、もうちょっと数年後とかの勢いで、まあ、家がなくなります。住むところをなくします。ただ、保証人がいないので、家を借りられない可能性が、あったんですよ。 っていうやばい状態が訪れる上に、かつ家を失うっていうこと、家を失えばいいですけれど、家が失われないパターンっていうのもあって、そうするとシンプルに借金地獄になるっていう、なんか結構マジモンの追い込まれているやつがあって、結構今からもうすでに区役所とかになんかご相談してる系のやつなんですよ。で、なんか、なんて言うんでしょうね。場所はいいけど、家が売れないっていう、なんかちょっと、まあっていうのがあって、じゃあ、そういう問題とともに、この住むところっていうのもなくなったりだとか、まあ今はバーヤがどうにかしてくださっていますけれど、なんかその、何かそういうふうに、まあ、相続が家に集中してるということもあり、まあ、住み続けられれば、相続税というのは安くなるけれども、そうじゃなかった場合に、すごい、土地の代金も含めての相続税になるがために、まあ、本当に家を失うということと、なんかもう、なんかいろんな問題がわわわわってなってきて、結局どうすればいいんでしょうね、誰も頼ることができない状態でっていう、やばやばなイベントが今後、訪れるんですのよ。っていう、まあ、状況があって、で、せめてもの、せめて、まあ、何ができるわけではないですけれど、現状今何もかも、バーヤがしてもらっている状態で、まず家を借りるという履歴を作ることが必要だと、クレジットヒストリー的なやつで、私クレジットカードも持ってないので、っていうところも含めて、なんかそういった家を借りてきちんと返しているっていう履歴を作る必要がまずあって、まあ、そもそも借りられるかってところでもあったんですけれど、で、そこは、なんとか、1ヶ月ぐらい、審査かかって、住宅審査って言うて3日とかで出るっていう話は聞いたんですけれど、私1ヶ月かかったんですよ。まあでも、保証人がいないっていうか、緊急連絡先が、バーヤしかいないから、バーヤじゃダメだっていうふうに言われてしまって。で、でも、私、パパミザワはベガスにワンチャンしてますし、ママミザワは、消息不明というところもあり、もう、誰の連絡先もないんですね。なんならもうペットを頼るぐらいじゃないと、もう最悪やっていけないっていう状態に陥っており、かつ、私、知り合いがあんまりいないんですね。なんて言うんでしょうね。っていうね、激ヤバ環境っていうのがあるんですよね。なので、とりあえず家を借りるっていうことを今のうちにしてみましょうと。家があるうちに。で、かつ、そこで、生活、私、本当にお嬢様というか、仕事はできます。仕事できるんですね、私。仕事めちゃめちゃできるんですけれど、生活に比重を置いてないんですよね。まあ、いいものはいいよ。比重を置いていない。っていう、方向性がございまして、人生の方向性がございまして、まあね、週3ぐらいからちょっと慣れていこうかしらね。っていう、まあ、週5で一人暮らしなんてした日には、私はもう死んでしまうので、徐々でどうにかしていこうかしらねっていうね、あれでやってるんですよ。で、ようやく私、先日、住宅審査がおりましたって連絡が来ると同時に、なんか私の昨年の確定申告の内容をご覧になった管理会社さんが、仲介会社さんに、そもそもこれってどういう仕事なんですかねって、まあ、仕事内容を聞いてきたっていう状況になったんですよ。審査通ってるのにそもそも聞く必要あるんですのって思い。で、それは お伝えをしてみたんですよ。この管理会社さんに。で、そもそも管理会社さんも、はーってなったらしくて、それはどういった意図なんでしょうかっていうのは、私に先んじて、もう聞いてくださっていて、 で、私も私で、その管理会社さんに、通った後にそれを聞くっていうことが、ちょっと正直不信感があって、興味本位で聞いてるのかと私も勘違いしますし、どういう意図なのかっていう言葉ちょっとお聞かせいただけますと幸いでございますわっていうことを、なんかお伝えをしたら、なんかその後、ま、なんかこういう意図で、まあ、お話、聞きたかったんです。また、ちょっと、なんか、まあ、いろんな事情が重なりまして、まあ、礼金の方も、なしという形で進めても、進めさせていただければと思います。いろんな事情っていうのがちょっとよくわかんないけど、それはちょっと反省した、なんかよくわかんない、なんか、やばいって思って、だからまあ、詳しい事情はわからないけど、錬金かからなくていいよって言ってくださったの、ありがとなってなっている状態で、私もその理由はよくわかりません。理由はよくわからないけど、なんか錬金課題になりました。もう、なんか、もうね、多分そこ突っ込まれると困るからなのか、何かしらの大いなる力が働いたのか、ちょっと よくわかりませんけど、なんか錬金課題になりました。っていう出来事などがあり、ただ、一応その初回家賃引き落とし日っていうのを5月の後半にしてみたんですよ。土日とかの方がいいかしらねって思って、引っ越し日とかなんかその、まあ、いつでも言っちゃいいんですけれど、土日であればでも、まあ、準備期間というかどうやっていいのかもちょっとよく分かっていないので、なんかあれでしょ、住宅転居届とか出したりだとか、ハンコの登録が必要だったりだとか、ちょっとよく分かってないんですけれど、インターネットによるとそう書いてあったので、で、どちらにせよ、その、住宅のところに、行って、手続きをしなきゃいけないっていう状態なんですけれど、未だにその手続きのお話について、ご連絡がなくって、まあ、ゴールデンウィークだったかしら、からかしらねって思ってるんですけど、まあ、言うてもね、火曜日が過ぎ去ろうとしているじゃありませんか。でも、もう、私は28とかには、もう引っ越しを完了させているという形なので、もうなんか、まあ、土日しか行けないっていうこともありますけれども、もうなんかスケジュール的に埋まり始めてきてもいますし、どうしたものかしらねっていう、なんかそういうのがね、あるんですね。あ、ちなみにね、全然関係ないですけれど、なんかその、後ろの事務所としては大きめなところさん、大きめな、まあ、人間、バーチャル界ではない、リアルで活動している方が所属しているような、なんかそういう事務所さんが、あって、そこからお声掛けがあり、なんかその大きなスタジオというかそういうところで、まあ、ラジオ収録を、もしよろしければ出ていただけませんでしょうか、みたいな。ただ、配信媒体は YouTube です、みたいな。で、まあ、そういうものに出て、見ませんかみたいなご連絡があったので、まあ、そこのところの YouTube 自体のチャンネル登録者数とか再生数とかも小さいんですけれど、まあ、別にマイナスではないので、まあ、私はオンラインで、参加するっていう、形をしようかしらねって、思っています。で、なんかその収録とかが、土日とかに入ってくるっていうこともあって、他のね、やつちょっと困りますわねっていうのと、5月はね、数少ない私の知り合いが誕生日じゃない、間違えた、誕生日じゃない、もうお祝い事も誕生日ぐらいしか、もうなんかあんまり3周年とか、なんかそういう3周年および誕生日ぐらいしか、このバーチャル界においてお祝い事って言って脳内でポンって出てこないんですけれど、ご結婚式を挙げられるらしいんですよ。っていうので、なんか私は、まあ、13日に、結婚式に参列するって、私まだ、なんか2回ぐらいしか行ったことないんですけれど、なんか紙作ったりしなきゃいけないんですよね。急にめんどくさ。おめでとうございます。いやー、本当にね、めでたいことですわよね。いや、本当にね、なんか私正直あれなんですよ。学院の長だから、学院長やりませんか。なんか呼ばれなければいけない空気ってあるんですよね。でも一応、その役所っていうか、そういうのは出張所とかがあったりだとか、あとなんか調べてくださったんですけれど、ペットが。なんかね、コンビニでね、 なんか出せる、あ、なんか住民票とかは出せてとか、なんか印鑑証明もなんか登録がしてあればいけるだかなんかなんかしたいね、そんなそんなあるだかないとか、だかそんなやつがあったりだとかないだとか、なんかそういう詳しくはウェブでって感じの、そういうのがねあるらしいんですよ。あと何着たいかさ、あとなんかヒールのさ、なんかそのいつもの黒とかじゃさ、ちょっとなんか、まあ、白はダメだけど、みたいな。なんさ、なん美容室とかさ、行ってさ、髪の毛さ、くるくるしてさ、やんなきゃいけないんでしょ？あとさ、何日に結婚式やるので、ぜひ来てくださいねって言われた時に、これさ、身内が亡くなっていないと NG 言えないやつじゃありませんか。簡単に言うと、あ、くしゃみ出る。言うて、すごいお友達。すごいお友達。わー、お友達ですわ、あなたは。っていうレベルだったら、本当におめでとうございますわって言えるんですけれど。そうじゃない方々の参列？ある程度知り合いとかだったら、まだしもよ。ああいうのってさ、ちょっと私、あれな、結構、知ってる方だったら楽しいと思うんですよ。あなたとあなたの DNA がこあなたになって、そして、そちらのあなたと一緒になるんですよね、つって。で、かつ、そのそちらのあなたの、そのお父様、お母様、DNA がそこと そこになって、あなたがお前で、そうして、ここと掛け合わさるんですの、っていう、家系図単略的家系図がそこに現れると言いますか。から、そうね、そう、知り合いの方の結婚式とかだったら、微笑ましく見守ることができるんですけれど、そうじゃない、その付き合いのパターンみたいなやつが、で、そこでさ、食事とか蹴散られた日にはさ、もう、何のために生まれて、何をして、喜ぶってなる気持ち、お分かりになりますでしょうか？一度も呼ばれたことがないペットの皆様、ごきげんよう。一度も呼ばれるような人間関係が生まれてなかったペットの皆様、ごきげんようでございますわ。コンビニでできる手続きはマイナンバーを使った書類の発行とかだけなので、移転届とかの手続きは結局役所に行かないといけないのメンス。そう、なんかペットに言ったらさ、そもそもの引っ越しのところをさ、皆様にさ、ご相談っていうか、なんかまあ愚痴ったんですよ。で、そしたらさよ、なんか、ま、私本当に最低限そこで生きられるような生活ができたらいいと思っていて、ま、なんかゴミの日の把握と、あれでしょ？なんかそのゴミ箱を設置するということと、あとドラム式洗濯機、洗濯乾燥機を置いて、で、着た服をパーンって入れといて、溜めたら、ピッと押したら、ゴンゴンゴンゴンゴンってそこからなんか乾燥とかもかけて、もうそのまんま出来上がった状態みたいな。で、まあ、なんか別にカゴとか置いといてさ、使ったものはこっちで、洗ったものはこのドラム式の中から使うぐらいの勢いで、最低限の生活をし、でベッドとかももう寝袋でいいと思っていて、で、あとなんかあれ無駄にベランダ、だからその最低限の生活をするってところってつまんないじゃありませんか。もう誰しもがやるところで、そこになんか楽しみを見出すことなんて、もうそうね、難しいことでしかない。このなんか別のマニアックなところで楽しみを見出すことだったら、まあ、なんかいくらでもやりようがあると思うんですけれど、ベランダとかよ、ベランダでトマトを育てるとかよ、とかだったら、まあ、まだね、まだ楽しみようがあるけれど、言うてベッドにどう楽しみを見出すんですよ、このベッドの組み立てとかにさーって思って。寝袋でいいわと思ってたの、ペットに袋叩きにされまして、腰がどうのこうの、長期的に見たらなんか、どうのこうの、みたいな。いや、これは床で寝るのと同じようなものですよ、みたいな。ベッドたちってもう、ほんとそういうところ、ほんとそういうところ、と思って。ってなったんですね、私は。で、わかりました。ソファ、組み立てがいらないやつ。ボーンって置いたらさ、そこに寝れるってやつ。ボーンって置いたらさ、そこに寝れるやつをさ、置くから、ね。それでいいでしょ？ね、ね、ね、 ねねねねねっつって、だからいやそれもそれですとか沈むので長期的、あー夏休みチューブが頭の中で波乗りサーフィン、もうびっくりしてましたわ、もうあーもう何してもいいわ、何もしてもいいわ、何のために生まれてってて何を知って喜ぶ、わからないまま終わる、るるそんなのは嫌だ、短縮バージョンでお送りしました。もう分かってたじゃありませんか、どういうメロディーを奏でるのかっていうことは、ペットの皆様の中で、ああもうこれはアンパンマンのあれですよねっていうことはもう分かっていたはずじゃありませんか、というところを裏切る木涙はくるみ、そういうところが押せるポイントとなっております。ポチ、どんな気持ちであなたたち見てるんですの、どんな気持ちね、どんな気持ち、愛おしい気持ちなのでしょう、私というアイドルというものをまずこんな時間に5月の9日この瞬間にひなみさまくるみというものに出会え、声を聞けるということ予想だにしていなかったでしょう。久しぶりにスペース開いたなって思ってるそこのペットの皆様、ごきげんよう。そんなこと思ってもみなかった、これは一つの奇跡なんですのよ、というところで、当たり前のことからではない新しいそういったイノベーションを起こすというところが、そうひなみさまくるみの押せるポイントなんです。ポチポチポチポチポチ、今のは押すというよりも叩くでしたわね、ただの私のお手手が痛くなってしまいました。家庭内暴力、ドメスティックバイオレンスですわ、自分と自分に対してのね、一種のリストカットみたいなもの、リストというわけではないけれど、指先カット？指先カット？キットカットみたいなものよね。キットカットみたいなものよね。あら、すごいお久しぶりな方がお見受けされましたね。バーチャルレイムさん、ごきげんよう。ね、この方ね、あれなんですね、すごい頑張ってらっしゃったんですよね。同じ案件、ご一緒したんですけれど。ね、ずいぶん前に私が、麺屋武蔵さんっていう、つけ麺を中心に、麺屋さん、ラーメン屋さん、まあ、ラーメンというこ、にこだわってないけど、つけ麺屋さんで、なんかそのに、まあ、そうね、東京都内を中心に、まあ、3、40店舗ぐらいを展開されている、まあそういうつけ麺屋さんがあるんですよ。で、渋谷にもね、あって、結構強気な値段でご発売されているのにもかかわらず、やっぱ結構常に並んでいて、しかも美味しいんですよ、ちゃんと。そういう、つけ麺屋さんが、まあ、あるんですよね。で、まあ、ちょっととあるきっかけで、まあ、私やバーチャルレイムさん、その他2名ですかしらね、が、麺屋武蔵さんのアンバサダーをさせていただくっていう機会があったんですよ。で、それぞれの意見っていうのを出し合って、で、オリジナルのつけ麺を、発売させていただいたりだとか、で、それが無事、百何十何食とか売れて、で、麺屋武蔵さんのホームページをジャックさせていただいたりだとか、なんかいろんなことを行ったんですよね。で、まあ、アンバサダーといっても、販売個数ってそれぞれ、まあ、出てしまうんですよね。この、私が何個売った、誰が、何個売ったとか。で、その中で、まあ、ペットの皆様って、まあ、言うて私がね、出せば、ある程度は売れてしまうというか、ありがたいことよ。ただ、すごく飛躍的に、ホロライブさんとかなんかね、そういうレベル感でわーって売れるわけじゃないですけれども、なんかマニアックに安定的にこれぐらいは売れますっていう、なんかそういう指標みたいなものが大体あるんですよ。で、とはいえ、なんか一般のそういう、なんか私の、この、ファン形成層と、この一般のその、YouTube として活動されている方のファン形成層ってちょっと異なっていると思うんですよ。広く浅くこの愛されるか、もしくはなんか深く痛く愛されるかっていう意味だと、深く痛く愛されているのが私側で、もう人生かけられているペットの皆様っていうのが多いから、だから本気で応援してくださっているっていうペットの皆様がいるんですよね。ってなると、まあそのグッズっていうのも売れやすいが、そうじゃない、まあなんかライトに押してくださる層、まあ福押し層っていうんですかしらね、っていうのが多い方々って、まあグッズ売れないんですよ。 とか、そういう案件の時に、なかなか売り上げが伸びないっていう、そういう流れが、まあ、他の方の共演とかでよく、あるんですよね。チャンネル登録者数が4万、5万とかいらっしゃる方でも、リアルイベントには20人来てくださらなかったりだとか、まあ、そのグッズ発売だったとしても、そうですわね。ガチャガチャ販売商品とかで20個とかだったりだとか。まあでも、チャンネル登録者数っていうのがあるから、まあ案件として呼ばれやすいっていうのもあるので、まあ難しい塩梅ではあるんですけれど、っていう中において、バーチャル霊夢さん、すごく営業頑張ってらっしゃって、これを買ってくださったら、僕はあなたの願いを何かしら叶えますみたいな。何かしら叶えますみたいな。なんかそういう独自の企画を、確かなんか開催されて、で、かなり売れ行きが良かったんですよね。すごく。っていう、努力の方であるっていう印象を私は持っていました。特にその、幽霊というね、そういう活動されていらっしゃる方だから、なんかその、ガチ恋とか、生まれづらい方向性、そうね、マイメロにガチ恋するかみたいな、なんか難しいところで、ただ、人間性で押されてるんですよ、この方。なんか正直私、オス寄りのバーチャル活動されてる方を、正直そんな褒めたりだとかしないんですよね。ですけれど、案件だから、その、悪霊さん、私、霊夢さんって呼んでた、ずっと。あ、全然、悪霊さん、ずーっと、なんならコラボ期間もずっと言ってたかも。いや、もう可愛いですわよね、本当にね。フォルムがね、すごいね。ねえ。そうね。悪霊さん、はじめまして。っていうね、やつはね。すごいなんか案件を、なんかちゃんと企業案件で自分が選ばれたという、なんかオーディション形式だったんですよ。だから落ちた方々もいて、だから、その落ちた方々の分まで、まあもっと頑張ってくれる人がいたかもしれないっていうこともきっとあったと思うんですよね。っていう中で相当頑張っていらっしゃったイメージがあります。なんかほとんどツイートとか、しないっていう、そういう、なんかその案件される方とかも結構いるんですけれども、なんかその、せっかく得た企業さんに選ばれた、これ特にこれ、今回って、その、中間会社さんがいらっしゃって、天津さんっていう方なんですけれど、で、方が中間に入っていらっしゃって、で、活動されてる方だから、天津兄さんっていう方なんですけれど。だから、まあ、それで、なんかミスると、まあ、そもそも、まあ、私も含めて、集まった方々が、なんか、あんまりそこまでチャンネル登録者数とか、フォロワー数とかが正直多いわけではなかったし、ただ、メイン武蔵さんっていう名前を使うと、本当であればもっとバズってもよかった。もっと何万人っていらっしゃるような方が選ばれてもよかったっていうような、正直お得、お買い得案件だったんですね、今回。なんか、私も、なんか、なぜ、もっと伸びてもよかったような。ただ、ちょっと、今回内容が難しかったっていうのも、きっとあったと思っていて、気軽に応募できる案件ではなかった。結構難しいユーモアが求められる、大喜利系のものだったので、っていうのもあると思うんですけれど、ちょっと選ばれたのお得だったなっていうふうに思っていて、なんか、都内に住んでる方って、麺屋武蔵を知らないってあんまりいらっしゃらないんですよ。という中において、相当お買い得お得物件の案件をいただけたものだったので、すごくその中で、頑張ってくださったのが見えたので、まあ、私は素直に尊敬しましたがね、男性バーチャル会において、ここまで、まあ、何個とか言いませんけれど、ここまでの売り上げを一人で上げらしていらしたっていうのは、かなりすごいなって思いました。まあ、ペットの皆様、すごく売り上げ、良かったので、まあ、なんか、皆様で手に入れた ホームページジャックだったなっていうふうに思っています。ええー。あ、もうここのね、なんか、ありがたいことに、あれよね、スペースが豪華。ね、どう最近、クラスター。クラスターどう野村さん。このね、なんかクラスターっていう、なんか私が過去に、案件でご一緒させていただいた会社さんがあるんですよ。メタバースのプラットフォーム空間をお作りになられている会社さんで、なんかその、まあ、VR チャットとか、なんかそういったイメージで、いろんなその 3D の体をお持ちの方とかがそこの空間において、まあ、コミュニケーションを取ったりだとか、イベント開催をできたりだとか、っていうことができる、まあ、クラスターさんっていう会社さんがあるんですよ。で、まあ、本当にたまたまご縁があって、まあ、私、アンバサダーとして選んでいただいたっていう、で、まあ、そのイベントに出演させていただいたりだとか、まあ、スタジオを邪魔させていただいて壁にね、まあ、サイン書いたんですけれど、きっと社屋は新しいところになってしまったから、立て壊されてしまったか、壁紙ひっぺがいされてしまったから、私のサインはぐちゃぐちゃになってしまったんでしょうねっていう、だからそういうね、思い出がある場所なんですよね。なんかね、ウーバーイーツ頼んでくださって、で、私確か、何いただいたんでしたっけ？なんか、うどんって、なんか、いや、米だったなあれ。何か、なんか、担当のね、女性の方がいらっしゃって。で、その方が、まあ、夜遅かった、イベントが夜遅かったっていうこともあり、なんか、ウーバー頼んでくださったんですよ。で、なんかその、何でしたっけ？あれ、なんか、ドン系のやつを、なんかその、頼んでくださって、なんかその、共演者の方、エンマルリさんであったりだとかと一緒に、なんかその、クラスターの方と、一緒にご飯食べたっていう、なんかそういう思い出があるんですよね。そうそうそうそう。あ、百瀬さんごきげんよう。っていうね、クラスターの中の方、野村さんです。え、私、野村さんと結局さ、直接お話ししたかどうかっていうのがあんまり分かってなくって、あの時さ、皆様名乗ることもなく、なんか矢継ぎ早に私の周り、わらわらわらわらなんかいらっしゃって、あ、こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは、結局誰なんですなー、なんか部屋好きのね、この女性の方がいらっしゃったんですけれど、その方以外の名前とか全然わからない状態で、なんなら私なんか個室用意してくださっていたので、もうなんかさ、なんかガチャこんにちは、ガチャこんにちはみたいな、なんかやつぎばやにそのなんか機材セッティングされるみたいな、うん、なんか皆様忙しそうね、頑張って、私は結構暇だけど皆様すごい忙しそうみたいな感じだったので、結局なんか私皆様のことあんまりよくわからないまんま、ただただウーバーイーツ食べて帰った女みたいになってるんですよ。美味しかったですわね、あれね、確かね、ワイワイワイワイしながらご飯をいただきました。そう、すごいなんか社屋っていうか会社綺麗で、しかもなんかそのスタッフの皆様が皆様仲良さそうだったので良かったですわね。そうそうそうそう。あ、楽しかったです。楽しかったです。なんかその壁一面にそのスタジオで、なんかいろいろ、収録であるだとかされた方のサインとか落書きみたいなものが、なんか、書かれていて、まあ私も書かせていただいたんですよね。もうないけど。もうきっとないけど。で、なんかそれとかも、なんかその、デザイン、なんて言うんでしょうね。インテリア的な、なんか、よくあるさ、ベンチャー企業とかでよくあるさ、なんかその、テレビでさ、ドラマでさ、ベンチャー企業が、なんか、いろいろやっていくときに、壁とかに皆様でメッセージ書いたりだとか、なんか、You can do it! みたいなやつ書いてたりだとか、あれおしゃれって、なんか、いいですわよね。なんかその青春感、感じました。青春、これが青春なんですのねって。ただ、大変そうでした。皆様、お忙しそうでした。なんかそのクラスターさんって、その4コマ漫画みたいな形で、この会社の出来事みたいなものを、発信されているんですよね。公式アカウントか、そのあたりで。で、そこで、なんかその、採用面接であったりだとかも、なんか全部、その、バーチャル空間の 3D キャラクターで行ったりだとか、なんかその、普段の会議とかも、わざわざ姿を見せなくても、の 3D の、なんかその姿とかで、行ったりだとか。で、よく覚えてるのが、なんかその自分の姿が猫であるであるっていうことを、まあ理解しないままウェブ会議に出ていて、そのウェブ会議先のそのお子様が、あ、猫だ、猫だみたいな形で、急にはしゃぎ出したと。え、猫、猫って探した自分のことだったみたいな、なんかそういう四クマ漫画みたいなものを出されていたりだとか、なんかそういうことを、 日常の会社の出来事みたいなものを発信して、まあ、インターン生であったりだとか、なんか、ぜひ働きませんかみたいな。今、やっぱり、そういうメタバース空間って人足りないんですよね。もう、すごい成長市場であるっていうこともあって。だから、なんかそういう、なんか会社の雰囲気であるだとか、なんかそういったものを発信することによって、なんかその、親和性っていうのかしらね。いや、あれ、勝手に私、親和性感じておりました。楽しそうよね。普通に、遊びに行きたいです。でも、もう、あそこの、まあ、場所言いませんけれど、そのスタジオじゃなくなってしまったのかもしれませんけれどもね。私、お風呂は、出てから、何にも、この、髪の毛を、乾かしてないのこれ。乾かしておりません上に、なんか、パックとボディクリームだけ塗った状態なんで、ハイパー寒いですわ。ハイパー寒い。ちょっと待ってて。寒い。ね、私は、ある意味ちょろい女なので、このインスタグラムなどにおいて、まあ、その私は投稿したりだとかはしないんですけれど、このリール動画で他人が、なんかそういうおすすめの動画みたいなもの、おすすめの商品はこちらみたいな、おすすめの場所はこちらみたいなものを、まあ、検索して、で、参考にしたりだとかするんですよね。なんかそのメイクとか、なんかその春メイクは新しい商品がこれ出ましたであるだとか、プチプラ商品で、これなかなか良かったですわよ、みたいな。これからは、紫外線が強いので、まあ、UV 効果が高いこれがおすすめみたいな、なんかそういうの出てくるじゃありませんか。皆さんも知らないでしょうけれど、出てくるんですよ。実はね、あなたたちが知らないで出てくるんですよ。この部屋にもバーチャル悪霊が出るんですのよ。でもね、この悪霊は別に悪いものではなくて、オタクがしたくてネットに迷い出た出来の悪い幽霊、呼ばれたらどこでも行きますので気軽にどうぞっていうね、フレンドリーな幽霊ですので、別にその怖がることはないですわ。怖いのは人間の方。怖いのは人間の方ですからね。なんですって？で、のぞむさんいつまでそのユニコーンなんですね。そう、なんかさ、私にもユニコーンが湧くらしいんですよ。ありがたーい。ありがたいタイプ。なんか分からなかったんですよ。なんか私、アイドル文化っていうのは結構強いんですよね。あ、リンさんごきげんよう。あ、そう、リンさん、全然関係ない話しちゃう。さ、リンさんがさ、ツイートにおいてさ、自分のルーツとなったその漫画家、ちょっと言い方違うかもしれませんけれど、影響を受けた漫画家さんを、なんか種村アリナさんっていうふうに答えてて、だからあなたのイラスト好きなんですよって思いました。ちなみに今のアイコンとても好きです。今のアイコンのその、顔すごいいいなって思ってました。しかも、あれでしょ？ホロライブさんの海外の方の、なんか衣装デザイン？なんかそういうところとかにも、なんかその、参加されていたりだとか、したりだとかしていて、さあ、ぐんぐんぐるというぐんぐんぐると。あ、ぐんぐんぐるとっていうのは、知らない方向けにご説明しておきますと、まあ、簡単に言うとピルクルよ。ピルクル的なもので、なんかその身長とか、なんかそういう、なんかカルシウム的なものが入ってるから、成長に良いですわよっていう、そういう商品。もう知らない方向けに、だってさ、東京で当たり前に売ってるものが、あれです、四国で売ってると思わないでって話ですわよ。ごめんなさいね、もう四国の皆様ごめんなさい。東京で売ってるものは四国で売っていません。逆に四国で売ってるものは東京に売っていません。私が四国を今ディスってるのは、四国から私が、弁護士沙汰にした、元ペットがいるから、四国には呪われた、何かしらがいるっていうふうに考えてるので、大体ディスるときは四国っていうふうに決めています。四国です。香川です。大体、やつは香川にいます。大体、国というか、地域をディスるときは、できるだけ、香川にしようっていうふうに決めています。うどんしか誇れない国が。普通に香川県民に何かしらの恨みがあるわけではなくて、香川県民の中での一部のその、私が、めんどくさい対応を強いられた元ペットの、めんどくさい、 弁護士沙汰にしたペットが住んでいたっていうことにおいて、ただ一点において、まあ、香川という地域はすごいいいところだというのにもかかわらず、そこが逆メッカ、逆メッカ、逆メッカ、あの逆メッカと化している、あのっていう、そういうあれでございました。以上です。どんな気持ちで私のこのスペース聞いてるんですよ。すごい久しぶりに私スペースした気がします。ええ、人間は怖いですね。物理的に何かしてくる可能性もありますし、見えないところで何をしているか分かりません。笑顔で話していた直後に機械も加えてくる可能性もありますからね。あなたとかね、あなたとか、あなたとか本当にそのタイプ。これさ、もう何百回も擦ってる話なので、今からもう一度擦るんですけど、スクラッチ的に擦るんですけれど、チュキチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュンってね、煮干しさんはね、あの、まあ、嫁がいるんですよ。嫁、嫁、もう数少ない、これだってあれよ、オタク業界において嫁がいるっていうことだけで、もうなんかもう、あの、尊敬の眼差しよ。すごいことよ。これ何度でも言いますけれど、まず、人と出会う。あの、まず異性と出会うっていうことが抵抗ないんですよ。まず人間的に。もうその時点でちょっと、あの、社会に適合しちゃってるじゃありませんか。で、なんか、あの、見たんですのよ。あ、すごい脱線します、今から。で、今から脱線するんですけど、なんか30歳を過ぎて、あの、恋愛経験がないっていうことを、あの、異常だと、この、なんか、同僚から言われたっていうことを、新聞に悩み相談として投稿してる方がいらっしゃったんですよ。で、それに対して、このマラソンを、されている、あの、実況とかでマラソンをされている女性の方がいらっしゃるんですけれど、ちょっと名前忘れてしまいましたが、で、その方が、答えているんですよね。で、それが異常だということを考える感性がまず異常ですと。で、人生というのは、とても長いものなので、その人生において、楽しく自分が生きやすく生きていくために、これからどんどんもっといろんなことがやらなければいけない、やることがいっぱいある、楽しく過ごすということが一番なのにもかかわらず、なんかそういうただ一点において縛られ続け、かつ他人を揶揄するっていうのは、なんかそのまたはいかがなものなのでしょうね。ただもし、まあ、その投稿にはどうにかしたいみたいなことが書いてあったので、あなたがこれからどうにかしたいというのであれば、まず、恋愛をするということを考えるのではなく、まず女性のいる空間に慣れてみるっていうことが大事なのではないでしょうかと。例えば、お料理教室、フラワーアレンジメントなどに通い、そこで恋愛動向とか言うわけではなく、まず女性のいる空間に慣れて普通に話すことができるようになってみる。そして、その後に、まあ、なんか、なんか、そういう飲み会であったりだとか、そういうなんか、まあ、わかりませんけど、なんかしらの女性がいる空間において、お話をして一緒に何かができる、キャンプとかになってみる。そういうことができるように、次のステップに進んでみる。であるだとか、そういったところであなたの良さを知っていただいたりだとか、慣れていくっていうことがまず大事なんじゃないかしらね、みたいな、そういう返答をされていて、あ、とてもいいことなん、いい回答をされていらっしゃいますわねってまず私は思ったんですよね。で、っていう、そういう新聞投稿のやつ、私が拝見した直後であったっていうこともあって、今この煮干しさんっていうのが、まずもうご結婚されているっていうことは相当すごいことなんですよ。で、この異性というものにまず慣れる、普通に話せる、なんか外にまず出て、普段のコミュニティじゃないところにわざわざ足を置き、で、交流を図ろうっていうこと自体が結構ストレスじゃありませんかと。 だって皆様が普通にその恋人とかがいないとかこの言うのって必要性がないから、モテないからっていうか、なんかもうあのそもそもそのように行動に測っていないからっていうところがまず大前提としてあると思うんですけれども、そこを第あのもう一歩出て何かしらだをその人とお話をできるというところをクリアした上で、そのようなたくさんな女性がいらっしゃる中で、まずその中で好きな方っていうのを見つけて、そして仲良くなり、仲良くなっただけではなく、しかも相手からも好かれるっていう、そういうところにまで関係性を発展して、そしてそのなんか行為の確認である告白などをし、そして相手からもいいよっていうふうに言われて、そしてやっとお付き合いというものが、あー始まってっていう、そしてからの人間というのは他人ですので、何かしら嫌なことっていうのが一人だけを見ると出てくるに決まっているんですのよっていうことを考えた時に、ずっと同じ人とずっといなければいけないってストレスオブザイヤーだというのに関わらず、いやそんなことないです、共にずっと連れ添っていきますつって、リンゴン、しかもなんかあれでしょ、あのご両お互いの家のご両親に挨拶をし、しかもそれにおいて家柄なんかそのヤクザの家庭ではないだとか、なんかそういったところもクリアした上で、あのこっぱずかしい結婚式的なあのね、今後私があの5月の13日に他人のやつに参列するやつみたいな、あの気恥ずかしいイベント的なものを乗り越えて の, あの共同生活が始まるんでしょう。しかもそこから子が生まれてるんです。その子の責任までなんて取れませんっていう、それをいや取りまーすって、うわーすごいこと、うわーすげー、ういー、うわーすげー、よくそんな修行僧のような真似を、よくここまで耐え切りました、よくやりましたってなるじゃありませんか。あーもうすごい何の理由があって、どんな理由が、そんなね頑張りましたね、いやーねすごいことよ、ゼーハーしちゃった、もうゼーハーしちゃったっていう、煮干しさん不安でしょうがないです。この女裏切ってないか、結婚したこの女が裏切ってないかっていうことがもう心配でしょうがない。わかりますだけど、だってこんな思いまでして、な子供までいて、なんだろう、あの全ての責任が自分にのしかかっていますと、あのだって結婚をしたら財産の分与が始まる、あの共同財産っていうことになるので、まあ、基本的に男性と女性を比べた時に男性の方が多く稼いでいるっていうのが、まあ、あの主じゃありませんか、よくある傾向っていう中において、自分の稼ぎが半分持ってかれてるんですね。しかもなんなら子にまで持ってかれてるんですねっていう中において、この女ちゃんとしてるか、あのこの女裏切ってないかって、もう不安になるのは当然のことだと思うんですもんね。この神に誓ったとはいえ本当かってなってしまう気持ち、わかりますわかりますわかります。はい、煮干しさん、何をしたのかっていうことは、あの妻のスマホに GPS を仕込んでいます。公認。わかるー。わかります。わかる、わかるよ、君の気持ちってなりました。私、あの、これ、三好さんの話をすると皆様引くんですけど、私、とてつもなくわかります。え、だって、他人なんて言う信用できないじゃありませんか。血が繋がってるわけでもありませんし。離婚もできるんですね。そう、しかも女性っていうそのものをあのっていうだけで、自分女性に有利なようにお子様が持っていかれる可能性もある状態なんですよ、っていう中において、簡単に離婚って結構できるんですよね。あのでっち上げるとかすれば、女性が痴漢冤罪とかで簡単に人の人生を陥れることができるのが女性です。んなん心配でしょうがないに決まってるじゃありませんかっていう中において、まあ、その妻の GPS に、あ、スマホに GPS を仕込み、で、あの、奥様がですね、同窓会にいたんですね、同窓会に。で、あの、まあ、まあ、いってらっしゃいと。でも、同窓会だなんてね、よく言うじゃありませんか、このメロドラマにおいて。あの、久しぶり、煮干しさん。あ、煮ぼこさん。すごい、久しぶりですね。元気でした？みたいな。うん。今元気になった。え？今元気になったって？ 何かあったのか、うん、なんでもない。庭師さんの顔見たら、なんか、元気になっちゃった。今はそういうこと忘れたい気分なの。え?みたいなことが起きる可能性がなきにしもあらずじゃありませんか。っていう中において、この、まあ、そろそろ飲み会が終わったかしらねっていうタイミングで、その、にぼこさんのスマホが、まあ、動いたんですよね。この飲み会会場と思われるところから。でも、その GPS が動いたのがだんだんだんだん住宅街の方に移動していったんですよ。飲み屋街とかそっち側ではなく、明らかに住宅街の方向に進んでいって、とある家らしきところで動かなくなったんですよ、ずっと。まあ、宅飲みかしらね。でもご連絡がない。連絡がつかない。不安ですわよね、にばしさん。そりゃあね。じゃあどうしたかっていう話なんですけれど、まあ、お迎えに行きますわよね。カバンにナイフを忍ばせて、万が一の時に、刺せるように。もし裏切られたとしたら、それは、これ、母親が有責だったとしても、それで離婚するってことになったとしても、親権というのは、親側、お母様側につくというのがほとんどなんですよ。じゃあもう刺すしかないじゃありませんか。子供のこともあるので。奥様が亡くなってしまえば、刑務所に入ったとしても、結局自分のもとにお子様が戻ってくる。わかりますわよ。でも相手は裏切った女ですからね。どうこうなると知りませんわよね。っていうので、ナイフ持った状態で、そこに向かったんですよね。GPS あるところに。で、だんだん近づいていくんですねよ。まあ、住宅街のところまで。そしたら、古民家的な、住宅街に馴染む形で、居酒屋、みたいな、古民家的ななんかやつが、ありまして、なるほど、うっかりさんです。なるほど。もう妻愛してる。もうな、僕を心配させるなんて、悪い奥さんだぞーって、迎えに来ました。こんにちは。ガラガラガラガラガラ、こんにちは。夫でーす。っていう、ことをした、にぼしさん。とても気持ちがわかります。いやー、なんかね、奥様もね、帰り道、安心、安全な武装体制のね、にぼしさんと共に、お家に帰ることができて、まあ、同窓会も楽しむことができて、とっても素晴らしい日でしたね。っていう出来事があったんですよね、にぼしさんね。ねー。わかりますわよ。お気持ちわかります。とてもわかります。ぶっ飛んでるんだよな。いや、ぶっ飛んでるっていうか、まあ、そこまでしないと、相手の人生って、そこまでの強い思いがないと、相手の人生って背負えないんですよ。下手にね、お子様をお作りになられている、この煮干しゼリーさん、ここの、話を聞いている煮干しゼリーさん、いらっしゃると思うんですけれど。でも、その子の人生もかかっていることですからね。まあ、当然のことなんですよね。あ、リセルさんがこのスペースを取得できませんってなる。なんでだ?何かしら?っていうね、今リセルさんが私のこのスペースに入ろうとしてもスペースを取得できませんっていうふうに出てしまうとの話で今ツイートされていて、何かしらね。はわはわ。エミヤシロウさんっていう方がなんかフォローしてくださいました。ここのリスナーにいらっしゃらないけれどもね。いらっしゃらないけれどもね。じゃんじゃあなんでよ。じゃあなんでなんですね。このタイミングで。こんなにもわかりやすくスペースしてるのに、このどんな方なんだろうっていう、この情報がわかりやすい状況においても無視して、ただただフォローだけする。なんだこのサイゼリアライブの話でも見て、あ、わかるーわかるーってなっただけなのかしらね。ええ。あ、今日サイゼリアライブ行ってきたんですよ。あ、サイゼライブわかります？サイゼリアに、ま、そうね。 ライブ感、サイゼリアってライブ感あるじゃありませんか。ええ、あの現地でしか味わえない緊張感っていうのかしらね。なんかそのイタリアンレストランなんですけれど、あ、サイゼリア、あ、サイゼリアも、あ、もうなんか主要都市しかわからないのかしらね。北海道にサイゼリアないらしいので難しい。あのイタリアンレストランサイゼリアっていうところがあるんですよね。で、まあ安いものだとパスタが300円、まあそのペペロンチーノね、ペペロンチーノが300円でいただくことができたりだとか、まあドリンクバーが200円だとか、そうね、サイドメニューであると、そうね、あのプチフォッカっていうあのまあちっちゃいパンみたいなものが、まあ4つとか、あ、2つかしら、2つついて4つ ?4 つついて150円であったりだとか。結構安価で、あの、イタリアンをいただくことができる。パスタもね、300円。350円、400円。とかいう、そういう、なんか段階でいただくことができる。あの、私の最愛のレストラン、サイゼリアがあるんですね。もう、サイゼリア、私、あの、愛おしすぎて、働きました。サイゼリアで ここで働かせてくださいもしました。でもちょっと服があまりにもダサすぎたので、あの味と服はちょっとあの競合しなかった、あの競合というか、なんか私の中での愛が相まみえてしまったんですよっていうね、あの思い出があり、そうサイゼリアでね、今日サイゼリアライブに行ってきたんですよね。で、私はサイゼリアも全て愛してるわけではありません。サイゼリアの基本形を愛しています。まあそれはどういう意味かというと、例えばパスタありますわね。でパスタってそのままだとなんならちょっとまずいんですよ。わー言っちゃった、これ誰もが思っていたことなんですけれど、ちょっと言っちゃった、あーあー、ただ大丈夫大丈夫だ、今から取り返しがつきます。すごい、あの今から、ま、驚きの巻き返し、あの無料で、まあその卓上じゃないところにあるこの店のね、そういうカウンター的なところに置いてあって、自由にあのテーブルに持っていくことができるこのオリーブオイルと、あとなんか粗めのその胡椒みたいな感じでガリガリガリガリ削ることができる岩塩の塩と、あのグランモラビアチーズっていう、そこの場所においてチーズをなんかその粉状になってるやつがあるんですけれど、スプーンですくって、お皿にパッて入れて、で、お皿をそのようあの、自分の席のところに持っていくことができるっていう、なんか卓上三種の神器みたいなやつがあるんですよ。塩、オリーブオイル、チーズっていうのがあって、なんかよくあるさ、なんか緑色の、あの、円柱状の、ああいうチーズではない、本当に美味しい粉チーズがあるんですよ、サイゼリアには。で、その三つを組み合わせることによって、これ、あの、日本和食界においての、あの、醤油とみりんと、お酒みたいな、そういう立ち位置なんですよ。サイゼリアにおいてのオリーブオイルと塩とグランモラビアチーズは、その立ち位置にいるんですよ。このバランスによって全てがうまくいく。全て人生何もかもうまくいく。もうこの3つがあれば、何の話をか知る。もうこれ、あ、大丈夫か？八坂さん。お久しぶり。イラストレーターがすごい集まってる。こんなど、あ、キミツルさん、お久しぶり。どうしたの？今、すごい私がサイゼリアについて、おはしゃぎになっているところ。楽しい？気にしないで。本当にどうでもいい話しかしないから。塩とね、オリーブオイルとグランモラビアチーズっていう粉チーズがあるんですけれど、それがあれば、ちょっとなんか、パスタ、あれ？おや？っていう味。ではあるんですけれど、そこにこれを加えると一流のパスタがそこに現れるっていう、そういう話をしています。これは何においてもです。あのタラコソースシシリー風っていうタラコパスタがあるんですけれど、それはあんまりチーズが合いません。なのでそこにオリーブオイルと塩を加える、大量にね、結構大量に加えるというだけで、もうそれはもう最高級タラコパスタになりますし、あの今日私がいただいたのは、ミートソースボロニア風っていうものなんですけれど、このミートソースに、このグランモラビアチーズを大量と、そして、オリーブオイルと塩。 を、あの、混ぜ合わせることによって、もう、それはもう、なんかもう、あの、ミシュランの味になるんですよ。まあ、パスタはね、ふにふにしてますけれど、まあ、私はふにふに側のパスタが好きなので、個人的にね、っていうのがあるので、それはもう、もう、あれ、もうミロのヴィーナスも、思わずにっこり、キャー、これはですね、巻き貝の中で海鮮パスタが出来上がりますわよ。あの巻き貝？あれは違うか、真珠貝か、なんでもないです。なんでもないですっていうね、やつがあって、この粉チーズ、オリーブオイル、塩、これを組み合わせることによって、これパスタだけではありません。パスタだけではありません。パスタだけではありません。今から申し上げます。この、ハンバーグとか、そういう、若鶏のディアボラ風とか、なんかそういうステーキメニューみたいなものはそのままで大丈夫。そのままで大丈夫なんですけれど、入れた方がいいものランキング圧倒的1位は、今、季節メニューとしてある、冷たいパンプキンスープってやつがあるんですよ。知ってる？冷たいパンプキンスープ。普通のコーンスープはあったかいんですよ。で、お皿に乗った状態で、現れるんですけれど、それの期間限定の冷たい冷製スープ、冷たいパンプキンスープっていうのがあって、かぼちゃスープで簡単に言うと、あれがすごい！サイゼリヤ史上最も美味しい。サイゼリヤ史上、神に愛されたもう液体。これ本当に美味しい。ただ、そのままいただくわけではありません。はい、はい、思い出して、思い出して、思い出して。あの時、そう、洗濯機。冷蔵庫、テレビ、これが三種の神器でした。違います。現代において、令和において、その三種の神器は、そう、オリーブオイル、塩、グランモラビアチーズです。その三つなんですよね。で、この、冷たいパンプキンスープの中に、オリーブオイルと塩。あ、チーズ必要ないです。チーズ必要ないです。これはちょっと競合しちゃうから。オリーブオイルと塩を、ちゃっちゃっと。まあまあある程度の量を入れることによって、ありがとうございます。これは神の作りたもうスープ。本当に美味しい。あ、でも私はサイゼリアのすべてを愛してるわけではないので、なんかその急にレギュラーメニュー化している、なんかその玉ねぎのズックっていうスープとか、なんか太陽のなんか、ね、よくわかんないみたいなやつ、なんかそういう具材が入ったスープっていうのは別になんか、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいっていう気持ちで見ています。ああいうのは別に私はサイゼリアにおいて求めていない味なので、そういうことじゃないんですね。そういうことじゃないから。ね。サイゼリア。ね。そういうことじゃない。冷たいパンプキンスープを季節限定メニューではなく、一年中置いてほしい。そういう、それだけのことなんですね。私が言いたいのは。ええ。で、この、オリーブオイル、塩、入れと入れないでは断地です。段違い。人間の舌というのは、油と塩を摂取すると、それだけで美味しいって感じるように出来上がっています。まず。でも、その中において、このオリーブオイルというのは、そもそもサイゼリヤさんはですね、イタリアの食材の、この、卸業をそもそも行っています。だから、すごい大量に、仕入れることができて、だからこそ、一つあたりの金額を安く仕入れることができている。これは、エスカルゴもそうなんですけれど、こんなにも安い500円以内で、こんな良質のエスカルゴを、この一つのプレート、8匹かしらね、8匹も出すことなんてできないんですよ。もう、この日本のイタリアンレストランは、あそこには勝てないですよっていう、そういう状態になっているのが、このサイゼリアの、このエスカルゴなんですよ。まあ言うてね、サイゼリヤにおいてエスカルゴをいただきたいっていうその強い思いが私にはないけれども、まあ、食べたい方にとってはとてもとても上質なエスカルゴをこんな値段でいただくことができるっていうのはかなりレアリティの高いっていう状態なんですよね。まあ私はいただきませんけれど、一回さいただいてみたんですよ。全てを受けることができないひなみざわくるみなので、いただいてみたら、あ、ほぼほぼ貝じゃありませんか。貝をさ、なんていうの？油とニンニクで炒めたアヒージョ的なニュアンスで、なんかやったやつでしょっていう感じの味だったんですね。はいはいはい、貝ね、貝ね、サザエ的な貝ね、と思って、もっちもっちもっちもっち食べてたんですね。貝を。ほぼほぼ貝を食べてたんですね。まあ、エスカルゴなんですけれど。そしたら、まあ、貝じゃないから。貝かしらね、ぐらいの気持ちでいただいていたけれど、貝じゃないから、貝じゃないポイントを味の中で見つけ出してしまうんですね。そうなった時の脳内の混乱よ。っていうことはこれ今、カタツムリの味ってことですわよね。この貝じゃないニュアンスのこの風味。 ってなった時に一気にうわー今カタツムリいただいてるんですよって気持ちになってくるのでっていう楽しみ方ができるか否かっていうことよね。私の中ではうわカタツムリいただいちゃってるんですよって気持ちになってしまったので、あのサイゼリヤのエスカルゴ私は向いていませんでした。ただあのそういう楽しみ方もできます。あこれがカタツムリかをすることができるというのであれば、あのぜひ頼んでみていただきたいですよね。味がまずいっていうわけではなくて、これはエスカルゴだ、むむこれはエスカルゴだっていう、あの生産カリ的な気分であのいただくことができるっていうのがサイゼリヤのエスカルゴ。サイゼリヤを語る学院長がとても楽しそうで好きです。もうサイゼリヤはもう語り尽くせない語り尽くせない。ドリンクバーの話とかしちゃいます。ドリンクバーって知ってます？ドリンクバーあの200円、あ、まあ、これはねセットドリンクバーなので通常ドリンクバーだけを頼むと300円なんですけれど、何かしらの商品とプラスアルファすることによってドリンクバーを200円でいただくことができる制度があるんですよ。でもこれはあのどんな商品でもいいんですよ。っていうことは、プチフォッカ、まあ、150円とかでいただけるプチフォッカとか、このブロッコリーのクタクタと呼ばれている250円とかで、なんかブロッコリーを柔らかく煮ただけの商品とか、なんかあのデザート一品とかでもいいんですよ。っていうものを頼んだとしても200円になるっていうものなので、とてもお得なんですよね。ドリンクバーで、その中において、まあ、普通のね、なんかこの紅茶的なものもあれば、この通常のドリンクバーもあるんですけど、その中においても、これサイゼリヤでしかもう見ることができるんじゃないかしらねって思っている超絶美味しいブドウジュースがあるんですよ。で、それが、あ、名前何でしたっけ？あの、今調べます。もう伝えたい思い溢れ出す。サイゼリヤ、ブドウジュース。あ、そう、山ぶどう、ミニッツメイドの山ぶどうジュースっていうのがあって、あの、果汁 10% って書かれてるやつがあるんですよ。で、それの、あの、サイダーとして出てくるパターンと、サイダーとして出てこないパターンがあって、サイダーとして出てこないパターンが美味しいんですよ。あの、サイダーとして出てくるパターンは、あの、味がちょっと薄まってしまっていて、そしてなんかその炭酸が、本来、このぶどうというものを楽しみたいのにもかかわらず、こんにちは、炭酸です、こんにちは、つって、もう、お呼び出ないんですね、お帰りなさってっていう気持ちになるんですけど、あの、ただ、お水で希釈されているだけのぶどうジュースは、あの、そうなんですよ。ブドウが全面に出てくる。ブドウです、ブドウです、僕のブドウですみたいな形でやってくるので、ありがとうございます。あ、もう、待ってました、待ってました、ありがとうございます。っていう、推しの強い押し入り営業も、もうそのまんまなんかね、玄関から通してしまうみたいな、そんな気持ちになるんですよね。待ってました、待ってました。っていう、おすすめしたい山ぶどうジュース。いつまで私の話聞いてるんですよ。どうでもいい話しかしないでしょ。はじめまして、のんきさん、ごきげんよう。っていうね、あのサイゼリヤについて熱く語ってしまいましたが、そう、あのサイゼリヤのこの山ぶどうジュースっていうものが市販されてないんですよ。あの市販でミニッツメイドの山ぶどうジュースっていうものが売っていなくって、なんならこれあのウェルチってあったじゃありませんか。ウェルチってご存知かどうか分かりませんけれど、このあのぶどうジュースの味が結構しっかり濃いウェルチっていうそういうものがあって、今そのあの皆さんご存知の方は今そのウェルチもう薄くなっちゃったんですよ。薄くなってしまった。ああ、面白い話していますね。面白い話。それもしかしてあなた君鶴さんあれでしょ、サイゼリヤご存じないんでしょ。もうだってこんなエンターテインメント施設に、口が回らない。エンターテインメント施設に行ったら、もう、この面白い話していますねっていう、そういう反応ではなくて、いや、僕もそう思ってたんですよ。僕もそれ思ってたんですよ。常日頃から思ってたんですよ。って気持ちになるに決まってるんですよ。で、それも、そんなものがあるんですから、面白い話をしていますね。あなたもしや、北海道民ですわね。これは何でしたっけ、なんかテレビでさ、あの秘密の県民賞だ、秘密の県民賞っていうテレビ番組があるんですよ。で、このその中のドラマのワンシーンみたいなやつがあるんですよね。で、あのいや、なんか僕が何県民かっていうことはあのお前には教えませんよみたいな、なんだってみたいな、 なんかそういうなんか刑事ドラマ的な話で、なんか捕まったその何県民かわからない方が、なんか刑事的な方に詰められるんですよ。で、このどうでもいい会話をしていく中で、むむ、このなんか何でしたっけ、なんかごあのこのこのせこのなんか食べ物をこういう風に言い換えるのは、もしやあなたは何県民ですわねみたいな、そういうなんかコナン的なニュアンスで、犯人逮捕的なそういう感じのやつがあって、どうしてわかったんだみたいな、そういうやつがねあるんですよ。すごいどうでもいい、あ、どうでもいいって言っちゃった、ゴールデン番組のことどうでもいいって言っちゃった、っていうのがあって、で的なニュアンスで、あなたもしやサイゼリヤが遠い場所にお住まいですわね、知ってますのよ、私はアラブの王様たちとどのように付き合っているのか、著書、あなた中東、あなた大分県民ですわねあなた大分県民ですわね今なんかスペースに現れた方がこのプロフィールのところに、このなんか高鳥屋明さんっていう、多分あれかしらね、リンさんのお友達がフォロワーの方かだと思うんですけれど、でその方がね、プロフィールのところで中東で一番有名な大分県民って書かれてたので、もうこれはネタバレにひどし、あ、すごいなんか私どうでもいい話ばかりしかしていないのでお気になさらず、今サイゼリアの話をしてるんですよ。あ、中東とサイゼリアってもうこれもはや競合他社みたいなところありますわよね。食べ物の競合他社的なところありますわよね。でね、サイゼリア、でサイゼリアのね、私お酒が飲めないのであれなんですけれど、ワインメニューがあるんですよ。で、そこでなんていうの、グラスとか、あとデキャンタっていうので、100円から300円とかの間で、結構、かなりの量のワインとかをいただくことができるんですよね。で、この、ね、値段の割には結構しっかりとした味らしいんですけれど、その中で、まず、ボトルで入れることができる、ワインが、いくつかあるんですよ。で、それは、通常、卓上のワインリストっていうところにも載っているものもあるんですけれども、よりもう少し高価格帯のいいワインっていうのが各店舗にも別でメニューとして あるので、店員さんに別のワインリストくださいなっていうと、後ろからこっそり持ってきてくださるんですよね。で、ここまでは有名、ここまでは有名、ここまでは結構有名な話です。しかし、日本には、そういう法律があるので、このワインをそのまま、買いたいなって、ワインそのまま持ち帰りたいなって思い、このレジとかで、あれ売ってくださいなって言っても買えないんですよ。その場で、このワインっていうのを、頼んで飲むことしかできないんですよね。だからサイゼリヤのワインは、家で飲みたいってなった時に、基本的には通販、で買うしかないんですよ。で、これはサイゼリヤが公式で通販をしているわけではなくって、サイゼリヤの元会社がイタリアのそういう食品の卸業を行っているので、別でそういう名前を変えた状態で、シークレットな状態でワインとかを買える通販サイトをやってるんですよ。ただしかし、そこでも入荷がされないワインがあるんですの。デザートワインと呼ばれている甘いワインなんですよね。で、インターネット価格で3000円ぐらいで売っていて、サイゼリヤでしかも買うことができませんと。ただ、この3000円でインターネットで買うことができるワインを、サイゼリヤでとある方法を使うと、2400円で持ち帰ることができるんですよ。っていう、すごいマニアックな方法を今から言うんですけれど、そのまんま、ワインを、サイゼリアで飲もうとすると、それが2400円なんですよ。 で、それを持ち帰りたいってただ言ったとしても、ちょっと酒税法の関係で NG ですって言われてしまうので、そこの場所において、まず頼みます。このワインくださいっつって、まず、ボトルごと頼みます。で、開けてもらいますって。開けた状態で、開けてもらって持ってきて、これ持ち帰りますっていうと、余ったお酒は、そのまま持ち帰ることができるので、一回開けてさえもらえばそのワインは持ち帰ることができるんですよ。から、まあ、その通販とかでそのまま届けてもらう方が楽っていうものはあれなんですけれど、この通販でも買えないワインっていうのが店舗にはなぜかあるっていうものもあるのでこのアキラさんがさ楽しく拝聴しておりますどうもどうもどうでもいい話をすみませんねどうでもいい話を なんだかすみませんねっていう、サイゼリアのワインもインターネットでも買えないものを店舗で、しかも本来であれば持ち帰ることができないものを持ち帰ることができるっていう、そういうね、裏技がね、あるんですよ。だから通常のワインは、結構インターネットでも、そのまま買うことができるんですけど、中でも、寄付ワインに近いと呼ばれているような、甘いデザートワインっていうのがあって、もう糖度も高い、もう、なんかね、通常のワインメニューのところにはなくて、後ろのさ、サイゼリアのメニューの、デザート、ティラミスとか書かれてるところに、デザートワインのメニューが、実は1個あって、デザートワインもどうですかみたいな形で書かれてるんですよ。だから通常サイゼリアでお酒を頼む方もこのデザートワインに意外と気づかれてないですけれど、このデザートワイン自体がかなり貴重な、通常そのあんまり売ってないというか、なんか普通に買おうとすると4000円とか5000円とかかかったりだとか、なんか結構お高いんですよね。あんまり流通がされていないかなり甘い食後酒としていただかれるような、食後酒としていただかれるような、そういう用途がある、まあ、ワインなんですよ。それがとりあえず頼んですぐ持ち帰るっていう方式であれば、合法的にこの日本の法律を守った状態で、しかもネットで買うよりも安い価格でデザートワインを買うことができる、売ってないデザートワインを買うことができるっていう、もうすいません、なんかすごい熱弁してしまってごめんなさいね。はい、サイゼリアを愛しているから、ちょっとなんかね、皆様大丈夫かしら、ついてきてる、アリーナーついてきてる、大丈夫大丈夫、くるみの話聞いてる。ワインボトルだけでも1100円は安すぎでは、その下でも300円台は、そうデキャンタって言って、このワインのグラスの3、4杯程度が入っているようなものも300円で、いただくことができて、でもワインのグラス1杯でも100円でいただくことができるんですよ。しかも、もうこの公式が OK っていうふうに言ってるんですけれど、ドリンクバーと、併用することができるので、そのワインに、ドリンクバーのところにある、あれは、何でしたっけ？あ、トニックウォーター。が出てくるんですけれど、ワインとトニックウォーターを合わせたりだとか、その、炭酸水も出てくるので、このなんか大人の、ファンタグレープっていうのを作ることができたりだとか、かなりなんかすごく、値段お安く、そしておつまみとかも充実した状態で、上品なイタリアンパーティーを行うことができるっていうのが、まあその学生のたまり場というイメージがあるかもしれませんけれども、大人の皆様も楽しむことができるというのがサイゼリアの魅力なんですよね。ええ、そうなんですよ。あ、そしてですね、あ、もういつまでも言える、いつまでも言える、いつまでも言えるんですけれど、私がですね、これちょっと何回も言ってしまっているので、あれなんですけれど、リブステーキ、皆様ご存知かしら。今1000円かしらね。今1000円で、リブステーキっていう、ちょっとなんか、 豚肉に近いんですけれど、食感としては、まあ、牛で、かなり大きめの、ステーキ肉っていうのを、サイゼリアでは、提供しています。結構大きくて、でもちょっと平たい、薄めの、お肉なんですけれど、そこに付け合わせでコーンであったりだとか、あとはなんかその、四角く細切れにした、揚げたポテトっていうのもくっついていたりだとかするっていう、なんかそういうお肉メニューがあるんですよね。ただこれ、かなりいい肉を使っています。これを、1000円、ぴったり1000円でいただくことができるっていうのは、原価的な意味で、かなり無理をしている状態で提供をしています。かつ、まあ、このね、リブステーキっていうもの、まあ、なんか、サイゼリアメニューの中では、1000円だとちょっとお高いかしらね。まあ、そう思っている皆様、特になんか学生時代からサイゼリアに行っている方っていうのは、この、まあね、299円とかで、このペペロンチーノがいただける時代とかに、召し上がっていた方々ばかりだったから、あ、ちょっと1000円だとね、とかなんなら、このパスタって昔はそのダブルサイズっていうのがあって、この2つ、パスタが2倍量の状態で、まあ、例えば、299円で、ペペロンチーノが売っていたりだとかした場合に、450円ぐらいでダブル量のやつが出てくる。ので、友達とシェアすれば、より安い値段でペペロンチーノをいただくことができるとか、なんかそういう裏技があったんですのよ。っていう、この200円台で、パスタがいただくことができるっていう時代をもう知っている皆様っていうと、1000円で肉かで、そこに米足すんでしょうと、まあ、そう思っている皆様いらっしゃると思います。ただ肉界においては安いっていう、この全体的な意味で、この世界の食べ物的な意味、もうサイゼリアというこの狭い世界で考えるべきものではなく、もう少し広い視野で、大人の視野で見てみましょうってことなんですね。で、まあ、普通にね、リブステーキは、美味しいんですよ。まあ、もうちょっとその先を見てみませんかっていうことをお話しします。まず、リブステーキを普通に食べます。はいはいと。お肉食べますと。もぐもぐもぐと。で、そこに、私は提唱したいんですよ。別料金30何円とかで、プラスアルファすることができる、野菜の、液体ソースみたいなやつがあるんですよ。半液体ソースみたいなやつがあって、ちょっと名前忘れちゃったんですけれど。で、それを、小ライス。今、ライスが小とか中とかそういうのがなくなったので、まあ、ライスをまず頼んで、で、その、リブステーキを食べた後の、この、ソースとかが残っている状態の皿に、まず米入れます。米入れますと。で、米入れた状態で、で、この付け合わせの具材と混ぜ合わせつつ、そのプラスアルファ30円とかで、注文することができるガラムソースでしたっけ？なんか、その、リブステーキで、なんかかけたソースを別皿でもらうことができるんですよ。別料金にプラスアルファでもう一個頼むことができて。で、そのソースを、この米の中に入れます。で、その周りの具材とともに、混ぜていただくことによって、それが、サイゼリアにおいてペッパーランチいただいてることと同じことになるんですよ。サイゼリアでペッパーランチできるって皆様ご存知でした？カタカタカタカタ。サイゼリアにおいてペッパーランチは別にしませんよ。だったらペッパーランチ行きます。そう思っている皆様、そう思っている皆様、リブステーキを食べた状態でプラスアルファで、このサイゼリア空間においてペッパーランチができるっていうことがより良いのであって、しかもなんか肉の質はレベチなんですよ。肉の質レベチにおいてこういうことができるっていうことが、大人のたしなみであり、もうプラスアルファの上級階級の人が行うべき行動。もうなんかただただその、既存のメニューをいただくということも、まあそれはそれで良いでしょう。で、ただ、もうちょっと上のランク見てみませんかっていうことなんですよね。ええ。大丈夫かしらね。ついてきてるかしらね。ついてきてる？皆様大丈夫？大丈夫？サイゼリアの話、皆様そもそもサイゼリア理解してます？ ちなみに、私が何度も申し上げたいのは、プチフォッカチオっていう、このパンのもちもちパン、一口サイズぐらいのやつが4つぐらい入っている、なんかそういうメニューがあるんですけれど、そのプチフォッカチオって中まあまあ空洞なんですよ。で、ま、中空洞なので、まあ、そこのところの空洞を活かして、もう何を入れる、何もかも入れることができるんですよ。もういろんなものを組み合わせることができるんですよね。で、その中でも私がよりおすすめしたいのがデザートです。で、デザートのイタリアンプリンっていうのがあるんですよ。で、イタリアンプリンはそのままでもとてつもなく美味しいんですけれど、私はプリン界においてこのサイゼリアのイタリアンプリンが最も美味しいと思っている。カラメルがすごい。で、そのただあまりにも濃厚なんですよ。まあ、でもそれをちまちま食べるというのもとてつもなく美味しいんですけれども、それはそれ、これはこれ。今から新しいもう一つ上のランクにご招待いたしましょう。ね、このプチフォッカチオの中に、このイタリアンプリンをつめつめします。あんまり多くなくていいです。あんまり多くなくてもいいです。プチフォッカチオは、まあ、4個セットなので、イタリアンプリンを、あんまりみちみちにしてしまうと、プチフォッカチオがかわいそうなので、皆様仲良くしましょうねっていうことなんですよね。で、その空洞空間に、このイタリアンプリンを入れるんですね。でも、イタリアンプリンは先ほど申し上げた通り、とても濃厚で味が濃いので、プチフォッカチオととてつもなくよく合う、これプリンパンができるんですね。プリンパン。プリンパンがすごい。皆様、ついてきてる？サイゼリアがわからないので、良い情報を聞けて楽しいです。もう、あなたは今すぐその目の前のその、端末において、サイゼリアと調べ、メニューを、インターネットにメニュー表載ってるので、それと照らし合わせることによって、まあ、鉄オタの方がさ、時刻表を見て、で、脳内で、旅するのと同じように、脳内でサイゼリアを楽しむっていう、そういう楽しみ方も、また一つの楽しみ方なんじゃないのかしらね。ええ。よくあるじゃありませんか、鉄オタの方々がさ、まあ、朝何時にここのところから出て、そこで、ここで乗り換えて、何時何分発のところの何番線に乗って、みたいな。なんか脳内で、電車に乗って旅をするっていう、あれ結構ね、画期的な、なすごい面白いやり方ですわねって思ったんですよ。で、あれと同じようなことがサイゼリアでもできるんじゃないかしらねって思っています。じゃあ、この今日のライブ何にしましょうかってことで、まあ一番初め、まあスープから始まるかサラダから始まるかってところから まず考えていくところだと思うんですけれども、まあスープ、まあそうね、冷たいパンプキンスープがある今期間限定のこの状態だったら、まあスープから行くしかないですわよね。でも、今、紙で書いて注文するタイプだから、この同時に来てしまうっていうことがね、まあ今日もあったんですけれど、じゃあ、まあそうなってしまった時には、まあ冷たいからね、別になんか、冷めるとかそういうことではないけれども、でも先に口を、そうね、パンプキンで潤した状態からサラダ行きたいですわよねっていう、脳内サイゼリアがはかどりますわよね、脳内サイゼリア。だから、そのホームページ開いてメニューを見ながら、今日のサイゼリア、もう何もわかりません。味なんてわかりません。だって言ったことがないんだから。ソシリンさんは、このサイゼリアわからないけれどと、おっしゃっていますけれど、わからないけれど、でもそこには確実にサイゼリアのメニューがあるのだから、もう、あなたはサイゼリアンよ。もう、味がわからなくても、そこにはメニューがあって、そして脳内で保管することができたら、もうそれは旅をしたと同じこと。そこはサイゼリアに行ったということ、イタリアに行ったということと同じことなんですよ。ええ。僭越ながらお聞きするんですけれど、僭越な、はじめましての皆様、どんな気持ちでこれ見てるんですか？どんな気持ちでこれ見てるんですか？大丈夫？だって、ねえ、はい。はじめまして。ひなみざわくるみと申します。サイゼリアが好きすぎてサイゼリアに働いた経験があるんですけれど、人生経験というものを、なんか、どこかの会社に所属してしまうと、そこしかもう知ることができなくなると思いましたので、私はですね、40種類以上のアルバイトっていうのをですね、まあ同時に 3つぐらい同時進行しつつ、まあ、ある程度極めましたわねって思ったらやめて新しいのを探しに行くみたいなことを し続けて、あの経験を積んだ結果、最終的に今なんかバーチャルアイドルっていうことを行っておりましてですね、バーチャルアイドルっていうことをやってるとなんかいろんなことが、あの1個の職業なのにもかかわらずいろんなことが起きるんですね。なのでなんかなんやかんやいてここに落ち着いたみたいなところになっていますわね。学生とバーチャルアイドルを、あの、兼業しております。人間をペットとして飼うバーチャルアイドル、ひなみさわくるみと申しますわ。ごきげんよう。なんかいろんなことがね、起きて。なんかそのツイッターってすごくすごいんですよ。なんかいろんな方と、このスマホ1個で、あの、なんか交流することができる。いわばこれ出会い系なんだよ。出会い系サイト。この、あの出会い系アプリなんですよ。もうこのツイッターって。で、なんかいろんな、例えば街中で、これもうペットの皆様ご存知だと思うんですけれど、あのバーニラバニラバーニラフーフーみたいなやつあるじゃありませんか。この渋谷とかさ、新宿とかさ、まあ、特に歌舞伎町周辺とかよく流れてる、あの例のバスよ、バス？トラック？とか、そういうなんか高収入アルバイト系の、まあ、そういう会社さんってあると思うんですよね。で、それのなんか俺の風さんっていう、俺の風俺の風俺の風っていう、なんかそういう系をのなんか男性向け高収入アルバイトの、まあ、トラックが結構走ってるんですよ、いろんなところに。で、そことなんかね、そこの曲が個人的に、あの、面白くっていうか、めちゃめちゃ歌がうまかったんですよ。で、ひたすらその今のメロディーが、あの、繰り返されるから、脳内侵食がすごかったんですよ。だから、歌ってみた作ろうと思って、ペットの皆様に音源作ってもらって、で、私はその歌ってみたを出したんですよ。YouTube で。で、そしたら、それが、あの、そのサムネイル、まあ、私が、なんか、あの、作った、全然なんか、公式とかに似せてもいないような、その、YouTube の、歌ってみたのサムネイルを、あの、グッズ化、サムネイルのバッジを、あの、作るっていう、なんかそういう企業案件かなんかで、グッズ化したら、あの、公式さんが補足してくださったんですよ。え、これ、あの、俺の風じゃん、ありがとう、みたいな形で、なんかその、補足してくだ、なんか、捕獲してくださって、で、あ、なんか、せっかくだからコラボしませんかっていうような形になって、で、その、公衆にアルバイトの俺の風さんと、私が、まあ、コラボすることになったんですよ。で、街中の流れる歌を私が歌わせていただくことになって、かつ、その、宣伝カーのトラックのところの装飾っていうんですよ。それも私仕様にした状態で、その都内、そうね、東京とか、東京の渋谷、新宿、あともう一箇所あったんですけれど、とかを、期間限定で、お盆の時期とかかしらね、あの、ひなみさわくるみか、走行スケジュールみたいな形で、走行して、で、その後ろを、なんかペットの皆様が、私のいた車を塗装してくださったりだとかした車が後ろからついていって、まあ、百鬼夜行みたいなもんなんか、サブ、もう、ねえ、すごい状態で、あの街中を、あの走り回り、結構なんか、あの、お祭り騒ぎだったんですよね、みたいな出来事って、アルバイト経験よりも、すごくとてつもなく経験値高い、普通じゃ起こり得ない出来事っていうのが、このバーチャル界では起きるんですよ。っていう、そういうね、そう、俺の風の、なんかいろんな、そういうつながりであったりだとか、そう。あとは、すごい、このバーチャル界はいろんなことが起きるんですよ。例えば、そうね。確か、あれは、あ、そう。先ほど申し上げた通り、歌舞伎町のロボットレストランさんっていう、まあ、外国人観光客向けとかにすごく人気の高い巨大ロボットを、あの、操縦しながら接客がされるような、もうギラギラのなバブル風味に溢れている、なんかそういうレストランさんがあって。で、そこの、会場が、あそこのレストランさんが、あの、コロナ禍なので、そこの会場を使って何かやりたい方いませんか？ みたいな形で、ツイッターで募集をしていたんですのよ。だから、まあ私がちょっと名乗り出て、で、その、ロボットレストランさんにお邪魔して、まあなんか YouTube の企画とかできないかしらねって思って、その会場行ったんですね。そしたら、そこに、なんか同じように応募してきた、この、江夏のたたりさんっていう、この、まあビジュアル系に近いような、まあそのロックバンドみたいなことを行っている、まあリアルで活動しているバンドの方々がいらっしゃって、で、そこで私はチラッと見ただけなんですね。ああ、そういう方々もいらっしゃるんですね、と。まあなんなら店員さんかしらねえぐらいの気持ちで、いたんですよ。で、そしたら、あ、今日ロボットレストランさん行ってきたわ、みたいな形で、その方がツイートをしらっしゃって、で、え、あそこにいたのってあなたたちだったんですの、みたいな形で、まあ私がリプしたんですよね。そしたら、そこから、あ、そこの ロボットレストランさんでイベントやるので、ひなみざわさん、司会やってください、みたいな形で、この番組の司会として、そのなんかいろんなその アイドルの方とか、いろんなそのバンドのあの方とかが参加するような巨大なそういうな企画みたいなところに、まあ、バーチャルアイドルとしてロボットレストランさんのなんか壁のところに私投影させていただいて、で、イベントの司会をさせていただいたりだとか、で、そこからさらに、同じえなつのたたりさんっていうあのバンドの方が、面白かったので、結構なんか話題にもなったので、まあ、ラジオ出てくださいませんかとか、なんかテレビ出てきませ見ませんかみたいな形で、リアルの方々とつながったりだとか、なんかかなりこの、ツイッターを介して、いろんな出来事が起きているんですのよね。とか、なんかね、かなりバーチャルというこの活動をしていると、ただただ、普通に生きている。いろんなものを勝ち、この普通にアルバイトとかで新しい経験を積んでいくとか、なんかそういうものと比べたときにコスパがいい。体験コスパがかなり良いと思っているので、バーチャル活動なんやかんやもう、4年目 ?5 年目とかになるんですよね。でもそれは本当にペットの皆様、が、私を押してくださるから、何かしらのそういう、企業案件とかがあった時に、すごくリツイートとかで盛り上げてくださったりだとか、まあその企業案件でグッズとか、なんかそういう、もう、麺屋武蔵さんの案件とかもそうなんですけれども、なんかその麺屋武蔵さんとコラボさせていただいた時に、ペットの皆様が、私のコラボつけ麺とか、買ってくださったんですよね。とかで、なんかまた話題になって、まあ、ホームページジャックもしてみませんかみたいな、そういうところにつながったりだとか、なんか、かなり私はまだ恵まれている方だなっていうふうに思っています。こんなにもサイゼリアを愛しているというトークをしているだけなのにもかかわらず、だけとは言いませんけどね。だけとは言い、私もう12時43分じゃありませんか。あ、すずりさんごきげんよう。もうクラスターの野村さんも早く出てくださいね。お早めにお休みになって。そして、どんな気持ちでこの初めましての方々は私のことを見ているのかしら。どんな気持ち？ねえねえ、どんな気持ち？大変申し訳ございませんですわねって思っております。もしよろしければ、私ともぜひ仲良くしてくださいね。初めましての方。ということなので、私もだって髪の毛乾かさずにさ、ずっと いましたのに、ちょクロンクロン、クロンクロンになってきてしまいましたわよ。それでは皆様お付き合いいただきましてありがとうございましたわ。サイゼリアは良いぞ。最後に一つだけ申し上げます。今、ランプステーキというラム肉のステーキが売っているんですよ。で、ラム肉のステーキってなかなか食べる機会がないじゃありませんか。で、今、食品が値上げされているという中において、だったら下げるわみたいな形で、もともと1000円で売っていたランプステーキをサイゼリアさんは800円で提供するっていう謎の荒技に出ています。だから、このランプステーキをいただくと、お得なんですけれども、だがしかし、このサイゼリアというのは全体的に安い。だからいろんなものを食べたい、そういう皆様のお気持ちよくわかります。という場合に、アロステチーニっていうそのラム肉を串状にして2本セットにしたやつが400円で売っているので、まあ、それともう味 味同じなんですよ。まあ、ぶっちゃけなんかランプステーキ のでっかいお肉、それで、お腹いっぱいにしたいっていう気持ちも、まあ、それでも全然いいんですけれど、だったらそれもちょっと食べて、他のものも食べたいですわねっていう方に向けて、ランプステーキではなくて、アルステチーネでもいいんじゃないですかしらねっていうことは、お伝えをした後に余ったら、なんか、ちょっとお腹いっぱいになっちゃいましたわね、でもたくさん頼みすぎちゃったって時には、この店員さんに言えば、このお持ち帰りセットっていうのも、いただけるので、それでお持ち帰りして、かつ、フードロスに配慮した状態で、お家でもう一度二次会サイゼリアをすることができます。皆様、ぜひ、良いサイゼリアライフを。ごきげんよう、ひなみざわくるみでしたわ。